1. 青年貢献制度。誰もが地域で安心して暮らし続けられるように。青年貢献制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない方の権利を守るための民法に基づく制度です。青年貢献人等が本人の意思を尊重しながら、金銭管理や福祉サービスを利用するための契約締結など、法律面や生活面でその人らしい生活を送れるよう支援します。次のような心配がある方はご相談ください。最近物忘れが気になり、将来のことが心配、今から準備できることは、認知症が進行している母親が一人暮らし、消費者被害に遭っていないか、預貯金の管理はできているのか心配だわ。制度利用の相談は新宿区青年貢献センターへ。高田の馬場 1-17-20 新宿区社会福祉協議会内。電話 5273-4522 ファクス 5273-3082 ホームページ http://www.shinjuku-shako.jp センターの職員が電話と窓口で青年貢献制度に関する相談をお受けしています。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時まで。弁護士、司法書士、社会福祉士の専門相談。事前に予約が必要。月曜、司法書士、水曜、弁護士、金曜、社会福祉士。時間はいずれも午後1時から2時までと、午後2時30分から3時30分まで。制度の利用に必要な費用を助成しています。申し立て費用助成、青年貢献人等への報酬助成。青年貢献制度の利用開始に必要な費用、申し立て費用と、利用開始後の費用、青年貢献人等に対する報酬を助成しています。申請方法、本人または選任された青年貢献人等が、所定の申請書等を申請窓口へ提出してください。申請書は申請窓口で配布しています。助成には収入等の要件があります。詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。申請窓口、障害者福祉課支援係、高齢者支援課高齢者相談第一係、いずれも本庁舎2階。新宿区青年貢献センター、新宿区社会福祉協議会内、問い合わせ、地域福祉課福祉計画係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階、電話 5273-3517、ファクス 3209-9948 へ。あなたも制度を支える担い手になりませんか？市民貢献人養成基礎講習、親族や弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家以外の一般市民が身近な立場で青年貢献活動を行う市民貢献人を養成する講座です。青年貢献制度の仕組みや知識、貢献人としての心構え、高齢者や障害者に関する制度等を学びます。日程、カリキュラム等、詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。受講申請書類は事前の説明会で配布し、書類選考により受講者を決定します。日程、10月上旬から12月上旬まで全6回。会場、新宿区社会福祉協議会、高田の馬場 1-17-20。対象、区内在住、在勤、在学、または区内で高齢者、障害者等に関わる社会貢献活動の実績があり、講習等の受講後に、市民貢献人として活動ができる方、おおむね65歳まで。受講を希望する方は、必ず事前説明会にご参加ください。市民貢献人の活動や養成基礎講習の詳しい内容について説明します。8月1日火曜午後2時から3時まで。会場、新宿区社会福祉協議会、高田の馬場 1-17-20。申し込み、電話かはがき、ファクス、記入例の通り記入、または直接、7月28日筆着までに、地域福祉課福祉計画係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階。 電話 5273-3517、 ファックス 3209-9948 へ。以上、青年貢献制度でした。2、コラム新宿の未来のために、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。先月のことになりますが、6月23日に沖縄全戦没者追悼式に参列してまいりました。本土唯一の地上戦では、民間人が半数以上を占める二十数万人の方が亡くなられました。戦争というものが現実感を持って感じられました。7月になりましたが、新宿の夏は魅力的なイベントでいっぱいです。26日から29日に開催される神楽坂祭りは、情緒豊かなほおずき市や熱気あふれる阿波踊りが見どころです。期間中、神楽坂通り商店会の一部の商店では、浴衣を着ていくと特別サービスがありますので、ぜひ粋な町神楽坂に浴衣でお出かけください。また、毎年100万人を超える見物客が訪れる新宿エイサー祭りが29日に新宿駅周辺で開催されます。昼はエネルギッシュに、夕方は優美に映えるエイサー踊りをはじめ、沖縄グルメや音楽などを肌で感じてください。新宿中央公園では、夕涼みに飲食しながら映画やステージ演奏を楽しめる水と緑のイブニングバーを9月22日まで開設します。このほか、自然体験ができるイベントとして、神田川に膝下まで入って水中の生き物を観察できる神田川浸水テラスを8月13日まで戸塚地域センターで一般開放します。新宿ならではの夏のイベントをお楽しみください。夏の暑さが年々厳しくなっているように感じられますが、熱中症にお気をつけください。熱中症は屋外でも室内でも発症します。冷房の適切な利用や早めの水分塩分補給を心がけてください。区では9月30日まで、地域交流館、シニア活動館、清風園を町中避暑地として指定しています。暑さが厳しい時は、高齢者の方の日中の居場所として町中避暑地をご活用ください。新宿区の新たな取り組みとして、7月29日に新宿若者会議を開催します。18歳から39歳までの区民を対象に、公募と無作為抽出それぞれの方法で募った計60名の方に、新宿区に期待することをテーマに、グループ討議や発表をしていただきます。私も意見交換に参加させていただきますが、日頃行政サービスにご意見をいただく機会の少ない方からの意見に期待しています。若者の柔軟な発想力や知識を未来の区政の推進に役立ててまいります。区長吉住健一。以上、コラム新宿の未来のためにでした。3、国民健康保険に加入している方へ、昭和17年8月2日から昭和22年8月1日生まれの70歳以上の方へ、新しい高齢受給者証をお送りします。問い合わせ、医療保険年金課国保資格係本庁舎4階、電話 5273-4146、 ファックス 3209-1436 へ。世帯主宛てに7月21日金曜に発送します。医療費の自己負担額の割合が下がる可能性のある方には、7月14日に発送しました。7月27日木曜までに届かない方はご連絡ください。8月1日火曜からは、新しい高齢受給者証をお使いください。新しい高齢受給者証の有効期限は30年7月31日です。75歳からは後期高齢者医療制度の対象となるため、30年7月31日までに75歳になる方の有効期限は誕生日の前日です。医療費の自己負担額、一部負担金の割合、前年の所得に応じて毎年判定し、8月から適用します。同じ世帯内の70歳以上の国民健康保険加入者に、29年度住民税の課税標準額、総所得金額等から各種所得控除を引いた金額が145万円以上の方がいる場合、3割負担、自己負担額の割合が下がる方もいます。いない場合、2割負担、 昭和19年4月1日以前生まれの方は特例措置により1割負担。なお、70歳から74歳までの方が世帯主で、世帯に19歳未満の方がいる場合は、世帯主の課税標準額、総所得金額等から各種所得控除を引いた金額から、16歳未満の被保険者の人数かける33万円と、16歳以上19歳未満の被保険者の人数かける12万円の合計額を差し引いた額で判定します。自己負担額の割合が3割の方で、自己負担割合が下がる可能性のある方は申請を、次の1、2の方は申請により自己負担額の割合が下がります。該当する可能性がある方には、高齢受給者証に基準収入額適用申請書を同封しています。自己負担割合の変更は申請月の翌月1日からです。お早めに医療保険年金課国保資格係へ申請してください。申請時必要書類、基準収入額適用申請書、保険証、高齢受給者証、届出人の本人確認書類、運転免許証等、届出人手続き対象者のマイナンバー確認書類、28年分の確定申告書控え、または29年度特別区民税、都民税、住民税、申告書控え。1、収入額による特例。28年中の収入が収入基準額に該当する場合は、申請により一部負担金が2割、昭和19年4月1日以前に生まれた方は特例措置により1割となります。収入基準額とは、同じ世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者の収入が1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は合計額が520万円未満。2、緩和措置。次のすべてに該当する場合は、申請により一部負担金が2割、昭和19年4月1日以前に生まれた方は特例措置により1割となります。同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる。70歳から74歳までの国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度に移行した方との収入の合計額が520万円未満。世帯全員が住民税非課税の方へ。世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。課税世帯の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証の役割を果たします。医療機関等の窓口で提示すると、支払う費用が自己負担限度額までとなるほか、入院時の食事代が減額されます。必要な方は申請してください。問い合わせ、医療保険年金課国保給付係、本庁舎4階、電話5273-4149へ。限度額適用標準負担額減額認定証、限度額適用認定証をお持ちの方へ、更新の案内をお送りします。有効期限が29年7月31日の認定証をお持ちの方で、8月以降も引き続き利用を希望する方は申請が必要です。すでに認定証をお持ちの方には、7月20日木曜に申請書を発送します。なお、保険料に滞納があると交付できません。申請時必要書類、手続き対象者の保険証、届出人の本人確認書類、運転免許証等、世帯主と対象者のマイナンバー確認書類ほか、なお保険料を納付書でお支払いの方は、直近に支払った保険料の領収書をお持ちください。問い合わせ、医療保険年金課国保給付係、本庁舎4階、電話5273-4149へ。国民健康保険後期高齢者医療制度8月診療分から高額療養費の自己負担限度額が変わります。高額療養費は医療機関の窓口で支払う医療費の1ヶ月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合に、超えた額を払い戻す制度です。8月診療分から70歳から74歳で国民医療保険に加入している方と、後期高齢者医療制度に加入している方の自己負担限度額等が次の通り変わります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、医療保険年金課国保給付係、 電話 5273-4149、 高齢者医療担当課高齢者医療係、電話 5273-4562 へ。変更前、7月診療分までの1ヶ月の自己負担限度額、表、所得区分負担割合、外来、個人ごと、外来プラス入院、世帯ごとの順です。一定以上所得3割、44,400円、81,100円プラス、括弧医療費マイナス267,000円、括弧閉じ、かける1%、10割分の医療費が267,000円以下の場合の限度額は81,100円。また、過去12ヶ月間に4回以上高額医療費の支給があった場合、4回目以降の限度額は44,400円となります。多数回該当。一般2割。なお、70歳から74歳の方と昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例により1割。また、後期高齢者医療制度に加入している方も1割。12,000円、44,400円。住民税非課税。2、住民税非課税世帯で世帯全員が年金収入80万円以下でその他の所得がない方、また住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。8,000円、24,600円。住民税非課税。1、住民税非課税世帯で1に該当しない方。8,000円、15,000円。表終わり。変更後、8月診療分からの1ヶ月の自己負担限度額。表、所得区分負担割合、外来個人ごと、外来プラス入院世帯ごとの順です。一定以上所得3割、57,600円。81,100円プラス、括弧医療費マイナス267,000円、括弧閉じ、かける 1%。10割分の医療費が267,000円以下の場合の限度額は81,100円。また、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は44,400円となります。一般2割、70歳から74歳の方、昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例により1割。また、後期高齢者医療制度に加入している方も1割。14,000円。1年間、毎年8月1日から翌年7月31日の外来の自己負担額の合計額の上限は年間144,000円。57,600円。過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は44,400円となります。住民税非課税2、2割、70歳から74歳の方、また昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例により1割、また後期高齢者医療制度に加入している方も1割、8,000円、24,600円、住民税非課税1、2割、70歳から74歳の方、昭和19年4月1日以前の生まれの方は特例により1割、また後期高齢者医療制度に加入している方も1割、8,000円、15,000円、表終わり。交通事故などの傷病の治療で保険診療を受けるときは届出を、交通事故など第三者、加害者の行為により受けた傷病の治療費は、本来加害者が過失割合に応じて負担しますが、加害者と話し合いがつかない、損害賠償等に時間がかかる場合、国民健康保険証で保険診療を受けることができます。新宿区が治療費、自己負担分を除くを立て替え、その後加害者側に請求します。国民健康保険証を使って診療を受ける場合は、交通事故などによる傷病であることを医療機関に伝えてください。また、事故について警察への届出のほか、医療保険年金課国保給付係にも届け出てください。必要書類等は事故の状況などをお伺いした上でご案内します。示談の内容によっては加害者側への請求ができなくなる場合がありますので、事前にご相談いただくとともに、示談の内容には十分ご注意ください。問い合わせ、医療保険年金課国保給付係、本庁舎4階、電話5273-4149へ。以上、国民健康保険に加入している方へでした。 続いて、年金の請求手続きはお早めに。年金受給資格期間の短縮で新たに年金を受け取れるようになった方へ、8月1日から年金を受け取るために必要な資格期間を25年から10年に短縮。日本年金機構では、保険料納付済み期間と保険料免除期間などを合算した年金受給資格期間が10年以上25年未満で、今回の短縮により新たに年金を受け取れるようになる方に年金請求書 A4 サイズの黄色の封筒を順次お届けしています。請求書が届いたら年金ダイヤルで事前予約の上、年金事務所で手続きしてください。なお、最も早い年金のお支払いは29年10月です。予約申し込み、年金ダイヤル0570-05-1165へ。手続きの窓口、問い合わせ、新宿年金事務所、大久保 2-12-1、電話 5285-8611 へ。続いて、マイナンバー制度、情報連携の施行運用が始まります。7月18日火曜から、自治体間等の情報連携の施行運用が始まります。本格運用は秋頃の開始予定で、本格運用後は、マイナンバーを使う手続きで一部の添付書類が不要になります。詳しくは日程が決まり次第改めてお知らせします。施行運用の期間中の手続きにはこれまで通り書類の提出をお願いします。各手続きに必要な書類は手続きの担当部署へお問い合わせください。また、区ではマイナンバーカードを利用した住民票などのコンビニ交付サービスについて30年12月からの開始に向けて準備を進めています。問い合わせ、情報連携については、企画政策課、本庁舎3階、電話 5273-3502 へ、コンビニ交付サービスについては、戸籍住民課調整係、本庁舎1階、電話 5273-4348 へ。続いて、第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設、7月は23日、開設時間午前9時から午後5時まで、開設場所、区役所本庁舎1階、国民健康保険区税証明は1階に臨時窓口を設置、本庁舎1階の出入り口をご利用ください。取扱事務、必要書類や本人確認書類、代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類等がないと、届出や証明書等の交付ができない場合があります。事前に必ず担当係へお問い合わせください。なお、他の機関に確認が必要な手続きなどは取り扱えない場合があります。住民記録、転入、転出、転居、世帯変更の届け出、国外からの転入は取り扱いません。外国人住民の住居地届け、在留カードまたは特別永住者証明書、在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証明書が必要。住民票の写し、住民票記載事項証明書の交付、請求できるのはご本人か同一世帯の家族のみ、広域交付住民票の写しは発行できません。不在住証明書の交付、印鑑登録申請廃止の届け出、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録証カードが必要。自動交付機の利用登録申請、通知カードの申請、マイナンバーカード、個人番号カードの交付、マイナンバーカード、個人番号カードへの電子証明書の申請、特別永住者に関する申請等。問い合わせ、戸籍住民課住民記録係、本庁舎1階、電話 5273-3601 へ。戸籍届出書の預かり、届出書の内容確認等は翌開帳日に行います。火葬・改葬許可証、区民葬儀券の交付、戸籍・除籍、改正現戸籍等証本、戸籍・除籍全部、個人・事項証明書、戸籍の不評の写しの交付、請求できるのはその戸籍に記載されている方とその配偶者、直系血族、関係が確認できる書類が必要のみ。身分証明書、不在籍証明書の交付。問い合わせ、戸籍住民課戸籍係、本庁舎1階、電話 5273-3509 へ。国民健康保険、資格の取得・喪失。問い合わせ、医療保険年金課国保資格係、本庁舎4階、電話 5273-4146 へ。区税、納税、課税、非課税証明書の交付、申告等により税情報がある方のみ。問い合わせ、 税務課収納管理係本庁舎6階電話5273-4139へ。7月23日は国民健康保険料の納付相談も実施します。一部省略、開設時間、開設場所、問い合わせのみ。午前9時から午後4時30分まで。医療保険年金課納付相談係本庁舎4階電話5273-3873および5273-4530へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。